はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は今年の、フィルメックス、東京フィルメックス2025の上映作品の感想を話そうと思いますが、この方に来ていただいております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、ケンス君にも、フィルメックス作品を一作話してもらおうと思いますが、今回も基本的には大きなネタバレはなしで話そうと思いますが、まあ、作品の内容も含めた感想を話してもらおうと思います。ケンス君に話してもらう作品は、東京フィルメックスコンペティション部門で上映されたザ・ワールド・オブ・ラブ、カッコ英大となります。これは、ま、配給について日本公開も決まってるんですけど、おそらく日本公開とは違うタイトルになるんだろうという作品です。
はい。
では、この作品の概要文を、自分の方で読んでみたいと思います。ユン・ガウン監督の新作は、快活で物怖じしない17歳の女子高生、ジュインが主人公。怒りと勢いに任せて口にした言葉がきっかけで、校内に騒動を巻き起こし、匿名の手紙が届き始めたことから、彼女の平穏な日常が崩れていく。忘れたい過去に立ち向かい、自らの人生を取り戻そうとする少女の心の機微を繊細に描いたドラマとなっております。
はい。
では、この作品の感想をケンス君よろしくお願いします。
はい。僕は今年の東京フィルメックスでは、4作品作品を見たんですけど、ザ・ワールド・オブ・ラブは、フィルメックスと東京国際映画祭で見た作品全部合わせた中でも、今年映画祭で見た作品の中では一番良かったです。
うん。
うん。で、まあ、ユン・ガウン監督、私たちっていう作品のユン・ガウン監督の最新作だから見ようと思ったっていうのが大きかったんですけど、まあ、韓国映画で言うと、ハチドリとか、その、ティーンエイジャーが主人公の作品でも、なんかある種、社会的メッセージであったりとか、まあ、作品のテーマとしての、なんか、の扱いとかで、なんかそういう韓国映画の、なんか、そういう等の作品っていうのは、なんか少し思い当たるものがあるなと思うんですけど、まあこの映画もなんか今名前を挙げた作品とかが好きな、あの、方とかにはおすすめできるかなという感じです。うん。で、まあ、主人公は女子高生のジュインというキャラクターなんですけど、彼女が結構快活で個性的なキャラクターで、序盤はその女子高生の主人公の日常、なんか友達とわちゃわちゃしたりとか、なんか習い事なのか空手やってるところとか、なんか奉仕活動みたいな、なんか大人と混じって何か活動してるみたいなとか、なんかそういう日常を羅列するみたいな構成が序盤はあって、まあなんか、何をめぐる物語なのかが見えてこないような部分があるんですけど、なんかそういう部分を意図したような描き方になっていて、まあ、その主人公の魅力だけでも結構面白く見れてしまうんですけど、この話、何をめぐる話なのかなっていうのが序盤はなかなか見えてこないっていうところがあって、まあそこがだんだん見えてくるというか、そこに、ある、なんか一点に向かっていくような構成になってるんですけど、うん。で、まあ、その部分が結構肝の物語で、まあ、なんか構成的狙いとしては結構それまで見てきた物語の見え方が変わるみたいな、ある地点があるっていう感じなんですけど、うん。うん、なんかこの映画、まあそこまでの描き方もすごい素晴らしくって、うん。なんか、丁寧な脚本だなって思ったし、すごくそれ自体も考えさせられる仕掛けになっていて、 すごくうまい映画の、なんだろう、観客が映画を見てるっていうことも含めて結構映画の仕掛けとして効果的な、ものを感じるんですけど、なんか、さらにこの映画だと結構その、まあ、なんだろう、その仕掛けをオチにする映画もあるかなっていうぐらいの感じなんですけど、その先がちゃんと描かれてる感じがあって、
うん、
なんか、まあその、映画を見てたら、何をめぐる話なのか、まあ、どっかの時点ではっきりするんですけど、なんかその先では、なんかその題材自体を結構多角的に描くような内容になっていくというか、
うん、
その題材のことについてをきちんと描くような後半になっていくって感じがあって、なんかそれはそれですごい見応えがあるし、なんだろう、映画を見ていて、よりはっきりとしたメッセージとか、考えさせられる部分も感じたし、かつ映画の展開としてきちんとした伏線回収とか描き方のうまさみたいなのもあって、ちゃんとなんか物語の集約していく終盤の展開としてもすごい見応えがあって、うん、まあ今ネタバレできないんで、ものすごく具体的な要素をあえて言わないように話しているので、
うん、
まだ多分聞いてる方はどんな話なんだっていうの全然伝わらないかもしれないんですけど、
うん
うん、まあそこは何だろう、話さないように紹介するっていうのを多分、うん、公開する時もそういう感じになるんじゃないかなって気がするんで、
うん、
ぜひそこは見て感じてもらえればっていう感じですね。
うん、
で、そうですね、なんか主人公の家族の描き方がすごい良くって、
うん
うん、なんか主人公がなんか母子家庭っていうか、まあ母親と弟と一緒に暮らしてるっていう設定なんですけど、
うん、
まあなんかそれぞれの描き方もすごい良かったし、
うん、
なんだろう、ちゃんと、うん、終盤にかけて、その、キャラクターの見え方が変わるというか、ちゃんと伏線的な要素もしっかりあって、結構感動する部分になっていて。
ねえ、うん、ね、それはそうなん
だ。ああ、映画を見た人は結構はっきり、この場面っていう箇所がなんか中盤から終盤にかけて何箇所かあるって感じなんですけど、
うん、
うん、すごい素晴らしい場面が中盤以降いくつもあって、結構そこを思い出すだけでもグッとくるなっていう、うん、すごくそういう特筆すべき場面みたいなのもなんか心に残る場面がちゃんとあるっていうような作品でもあったかなというふうに思います。結構なんか序盤から見せてたこと、要素を、なんか、終盤に回収するみたいなところでも、なんか、まあ、ずっと心にと、なんか、見てた人は、あの部分ってっていうふうに結構、なんだろう、意識しながら見てる要素だったりするんですけど、そこもやっぱ描き方がうまくって、ちょっとした裏切りがあったりとか、なんか伏線回収も、なんだろう、ただ回収するだけじゃなくて、そこの描き方が効果的だったりして、うん、シンプルにすごい映画がとしてうまいし、なんか話の内容的にもすごく良かったなっていうふうに思いました。うん。まあ、ちょっとネタバレなしの紹介だと難しい部分もあったりするんですけど、とにかく作品としては良かったので、日本でも公開されるみたいだし、まあ、公開されたらぜひいろんな人に見てもらえればなというふうに思います。はい、僕の感想は以上です。
はーい、ありがとうございます。うん、そうなんで、多分、二つあって、一つはその脚本のうまさというか、巧みさみたいなところが、うん、まあ、伏線の置き方と、多分それの回収のされ方っていうのは、多分誰が見ても、いくつもそれがされてるっていうのがわかるし、ただ伏線が回収されるだけじゃなくて、そのなんか、やっぱり、各キャラクターの認識が変わるみたいな、やっぱ反転みたいなやつがある。うん、まあ、ちょっとある意味、ミスリードしてるんだと思うんだけど、
うん、
まあ、なんとなくこう思ってて、まあそっちに誘導されてるっていうのもあるけど、それがちょっと反転するっていうのがいくつもあるんで、
うん、
まあそこら辺はすごく巧みだなって思うのと、
うん、
もう一つはまあ今回まあそのネタバレなしなんで、あえて全然その要素には話してないですけど、まあ結構ある ね、一つ大きな題材を扱っている作品だから、うん、まあ、今回のフィルム X の、朝日ホールの回は監督 Q&A 付きでしたけど、やっぱそこの部分への取材を相当やったってことを言ってるから、言ってたから、やっぱね、そこの描き方はやっぱりいろいろ気を使ってるんだろうなっていうところは非常にしたっていうところですね。だから、脚本の、やっぱ、これね、意外と結構、なんか評価が割れてるところもあって、多分、それの、両方脚本のとこなんだよね。多分、いいって言ってる人の意見も、やっぱ脚本のその、さっき言ったような、その、伏線とそこが回収されていくような、うまさみたいなやつが、本当見事なんで、そこがいいって言ってる人と、なんか、うますぎるというか、その、脚本のうまさに、なんだろう、が特殊しちゃってるみたいな、うまさというか、そこの要素の置き方みたいなところが、目立ってしまってるっていうようなか、それを悪い意味で捉えてる人もいるような感じなんで、なんか面白い。同じこと言ってるけど。
そうですね。うん、同じところを見て。
そうそうそうそう。
そうなんだ。
うん、なんか面白いなっていう感じがすごいしたかな、
やっぱね、すごい、終盤から終盤にかけての、なんか、いろんな視点の切り取り方がとにかくいいなと思って、やっぱりすごく、なんか見てる観客、いろんな立場の観客を巻き込むような仕掛けにも感じるし、なんかでも、最後の最後には、なんか結構、なんか主人公の立場みたいなのも、なんか、包括する感じというか、包み込んで肯定するような感じのラストもあったりして、すごいね、そこもすごい良かったなっていうふうに思いますね。
なんか、うまいし、あとは、僕がさっき読んだ、概要文みたいなところに、主人公に匿名の手紙っていうのがあるんだけど、そこの、決着の付け方っていうか、それって結構映画のラストのラストで、ちょっと出てくるような要素なんだけど、ちょっとあんまり見たことないような、結び方という感じもして、すごい面白い表現だなっていう感じがした。
確かに。そうね。
うわ、面白かった。
僕は結構ね、主人公の弟くんが絡んでくる場面ではね、なんか何回もグッときちゃったな。
いや、最後ね、決定的にみんなが多分いいって思うシーンがあると思うんだけど、彼はね、結果的に、いいキャラクターだったなって思うけど。お家大丈夫かって途中は思ってたけど。
いや、なんか、手品を練習してるところとかね、ちゃんと終盤にね、なんか、ああ、そういうことだったのか、みたいなのとか結構ね、なんか、あそことかね、すごいいいですよね。
ねえ。ユンガウンのなんか前の作品でもそんなとこあったよね、なんかね。
なんか結構前だから作品自体あんま覚えてないけど、なんかいいという感想を持ったという印象だけはあるんだよな。
なんかさ、子供が、テジナじゃないかな、なんか、私たちの家の方だけど、確かなんかそういうシーンがあったような気がするんだよな。なんかそういうの、うまいのかもしれないけど。
そうね。まあ、あとはやっぱり洗車場のシーンが素晴らしかったな。
まあね。ね、今年のフィルム X 作品、洗車場のシーンがね、3作あったというね。
印象的な洗車場シーンがね、いろんな作品にあったっていう。
はい、僕は2作しか見れてないですけどね。
僕も2作しか見れてないです。
すごい重なり方だよね、
うん。やっぱでもなんかすごい、何かを象徴する、なんか、ニュアンスがありますよね、洗車場のシーンって。
ああ。 あのロケーションめっちゃ探したって言ってたから。
うん、へぇ、ああ、確かになんか、さ、ワールドオブラブの洗車場の使い方は、確かあんまり見たことがないっていうか、
見たことないし、ね、多分、あの構造の洗車場じゃないとできないっていうのが、あ、
うんうんうん、
あのやつだから、どんなとこでもいいわけじゃないんだよね、うん、洗車場だったら。
う
ん、
確かに。
うん、だから、すごい探したみたいなこと、うん。
なるほどね。
うん。
確かに。でもやっぱ見た人みんな印象に残る場面だと思うな。
うん。ねえ。まあでもあれ、なんだ。フィックスで撮ってるんだけど、
うんうんうん。
多分カメラマンがいないっぽいんだよね。
へえ。
車の中に多分固定カメラ置いてるっていうやつだから、ほんと役者だけでやってるっていうようなシーンで、うん、まあそれはそれで、監督は本来もっといろいろカットを変えてやりたかったみたいなことを言ってたけど、でもあれはあれでよかった。みんな多分ね、ぶっとくるシーンになってるし、
うん、
うん、あれはあれでよかったと思うけどなーって、
うん、
場面でもあったかな。
うん。そうね。やっぱね、なんか序盤にね、この人たちとはどういう関係なんだろうみたいなところとかね、結構あるんだけど、うん、そこをね、見てくとわかるみたいなバランスとかもすごい僕は好きでしたね。
そうね。
なんか、うん、
だんだんかなりだから前半出てきて後半で分かるってところが結構あるよね、
うん、
さっきケンス君が言った母子家庭なんじゃないかって言った部分のその実はこういうことでしたっていうのも結構後の方で出てくるし、うん、なかなかそこら辺も、うん、なんか巧みだとは思いますけどね、
うん、
僕は、会場で、映画監督の松村慎吾監督に会って、
はい。
朝日ホールの、マリオンのエレベーターまで一緒に帰りましたけど、もう絶賛でしたけどね、松村監督ね。松村監督、ユンガウンが好きっていうのは知ってたから、会えるかなと思ったら、はいはい、
うん、
あの女を会えた、ちょっと話しながら帰れてよかったです
か。いいですね。映画祭っぽい思い出。うん、ね、
まあ、結構みんな見てたんじゃないかな。
うん。
ね。まあ、配給は決まってるんで、
うん、
まあ、おそらく来年、2026年だと思いますけど、日本公開あると。
うん、
思うので、まあ、結構公開したら話題にはなるんじゃないかなという作品。
そうですね。うん。
はい。なんとこですかね、
はい。はい。
意外と、あれですね。ケンス君、今年はフィルメックスは抑えめだったと、
ね。ああ、そうですね。うん。まあ、なんか、あんまり意図したわけじゃないんですけど、
うん。うん。
なんか、4作しか見れなかったって感じです。
はいはいはい。
うん。
はい。そんな年もありますけど、だから、まあ、それでも、あれでもね、多分見たいやつを狙って見れてるってとこだと思うので、
うん、
まあ、まあ、
そうですね。
まあ、それも全然いいと思いますし。
うん、まあ、フィルメックスはやっぱ東京国際と違って同じ作品を何回も上映しないじゃないですか。
まあ、そうだよね。
そう。だからまあ、ちょっとこう、行く日が限られてたっていう、
うんうんうん、
部分で、うん、見る本数が減っちゃったって感じなんですけど、見たい作品はね、うん、もちろん、もういろいろ見たかったんですけどね。
そうそう。僕もだって結構見たけど、それでも諦めた作品全然あるしっていう。
うん。
だから、ね、少数制だけどやっぱいいラインナップですよねって感じです。うん。
はい。
はい。な感じで、今回は、フィルメックスの感想会、ケンス君に、ザ・ワールド・オブ・ラブの感想を話していただきました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。